はい、ではここから後半で実作の話をしていきたいと思います。
はい、
はい、で実作はですね、前回あの加賀見明さんからあのかなり講義が盛り上がったらしいんですけれど、はい、で出されたファーストコンタクト、最初の接触、まあ、あの SF の中で非常によくあるあのオーソドックスな題材かなという形で出されていて、選出作が4作ありますね。で、ちょっと、まあ、さっき南島君に話をしていただいたので、僕がここはあの感想を、ね、はい、皆さん一人ずつちょっと述べさせていただきたいなと思うんですけれど、まあ、さっきの高山さんの話との関連で同じようにあの中野レイさんの絵画を題材にされている、うん、ダイメンションズでいいですかね、うん、でまあ、ちょっと見ていくと、あらすじでいくと、まあ、1930年代の第二次世界大戦中の、まあ、フランス、ヨーロッパが舞台で、うん、レイ・ヤムという謎の画家が出てくると。で、でその人が、まあ、最後のタブローというふうに呼ばれる、タイトルがついてないんだけれど、最後のタブローというふうに呼ばれる、絵を最後に発表をしていない。でその絵の説明が、まあ、ずっと書いてはあるんですが、ちょっと読んでいくと、モデルのいるあやふやな現実、鏡の中のリアルな虚構、扉の奥の暗い幻想で構成されている絵の世界に登場するのは自分の顔を確認することもかなわない。モデルとモデルを鉛筆で捉えきれない画家、絵の中に迷い込む鑑賞者だ。三者の視線がさまようこの絵は違った角度から終焉を示すものであり、違った角度からの複数の見え方を一つの対象の中で描き、対象が三次元であることを示すキュビズムの再解釈であり、重なり合うことを前提とした視点の終焉を示すものであり、時代の閉塞感と個の消滅の象徴として様々な批評家から注目されたというふうに、まあ、あるような、この絵を最後に、まあ、レイ・ヤムという画家が発表しなくなると、うん、でそこにメリッサという女の人がやってきて、で2人の生活と、で、まあ、戦争が厳しくなっていて、ヨーロッパから逃げていく様子が描かれる。で、まあ、最後にそのなんでこの絵を描いたかということが描いたレイヤム自身にもわからないんだけれど、何かこう別の次元からやってきた謎の、超生命体みたいなものにレイヤムが乗り移られて、描かされたという話になっていくとかですね。で、まあ、この絵自体はちょっとどう思ったかっていうのは僕は南島君に聞きたいんですけど、
いや割と、まあ、うん、説明だけをやっぱり見ると、
はい、
まあ、一般的なキュビズムの、まあ、説明の、はい、まあ、少しなんていうか、まあ、そんな究極形態みたいなところをイメージされてるとは思うんですけど、う
ん、人物とか書いてあるもんね、これ。
なんか具体的にあれですかね、なんかある作品みたいなものをなんとなくいくつか連想しながら書いているような、それこそなんかアビヨンの娘とかも、
はいはいはい、
まあ、まさに人物がいるわけですけど、うん、なんとなくいくつかの作品をイメージされているような気もしなくはないけど、なんかちょっとなんか、まあ、でも一応キュビズム的なものの範囲内にはある作品なんだろうなっていうのは思いましたけどね。まあ、ただその、2次元と3次元の話をされていて、うん、そのキュビズムいろいろありますけど、うんうん、例えばその、ね、デュシャンとか、
はいはい、
あっち方向に行くと4次元の問題になるから、
はいはいはい、
あの、分かんないです、中野さん自身はその例えば4次元とかっていう次元の問題を、うんうん、は想定したのか、うん、それでもある程度もう2次元と3次元の、まあ、その3次元の立体なりキューブなりをその2次元に変換して書く、うんうん、そして多面、まあ、多視点的に書くっていうキュビズム、うんうん、いわゆる一般的なキュビズムの理解でやったのか、なんか伊藤さん的になんか例えば4次元とか、うん、いやそれ時間の問題がかかってくるんですけどね、うんうん、とかっていうのはなんか、
まあ、うん、キュビズムの話で4次元というのはありますよね。そのだから、要は正面から見ているものと横から見ているものみたいな話はさっきもちょっとしたけど、うん、そこの正面からあれだからコラージュをしていて、その、うん、映画と重ねて言われるものとしては、その、うん、横向きの顔と正面の顔が1個の画面の中に混じってるっていうのは、横から正面に振り向く、もしくは逆の動作をするっていう、うん、時間がそこに入ってるから4次元を表してるとかっていう言い方は、うん、キュビズムの話をされるじゃないですか、うんうん、でだからそので、まあ、だからこの SF の話っていうことで言うと、そのここには存在しない事件からやってきた何かによって書かされたから、こうありえない
キュビズムの書き方、まあ、ね、4次元から来たっていうとちょっと安直だけどね、
うん、まあ、でも 5次元だろ、 5以上の事件だろうね、それは。でも4次元はあるからね、
うんうん、まあ、時間があるから、まあ、今そういう今がそうですね、
うんうん、
まあだから、うん、まあちょっと、まあでも本質はあんまり関係ないかもしれないけど、だからデュシャンとかが想定する、うん、その4次元 ていうのは、例えばその3次元が、3次元のものは影は2次元なわけですよね、うん、ってことはこの3次元の物体は何か4次元の影なのではないかっていう発想をしている。だからこういう何かあのこういう発想の連続の中に、あのキュビズムにおける呪詛におけるキュビズムの連続、呪詛におけるですけどね、とかあのクプカとかいろいろ細かいのあるんですけどのタイプのキュビズムもあるので、あのまあそっちではないところを、
あ、
まあ、割とそのブラキュビあのだからピカソとかブラックとかの
分かりやすい、分かりやすいというか、まあ、イコニックなキュビズムと言われてイメージをするようなものをコラージュして作って、
まあ、だからそういう感じなのかなっていうのは、
なんかそう思うとさ、そのこの絵を使って多分、うん、そのそういうあのありえない次元からやってくるものに至るはしごになるようなさ、画面構築とかっていうのは、
ね、難しいな、
うん、難しいけれど、それを多分
どういう、
うん、挑んだりするとちゃんと SF になるよ、ね、
いやそこは確かに、うん、そうですね。だからもうそれこそだからまさに絵画 の、うん、あの描写の中にその何か異星人がやってくる予感みたいなものを忍ばせることはできるのかとか、できたらすごく面白いけど、ただその、
まあ、高山さんの本とか多分それに近いことがちょっとできるじゃん。
余
白の中に書いてないものがあるみたいな、単純、すごく単純に言うとね、
うんそういう意味で中野さん書きすぎてるってこと、
っていうか
そんな単純なこと
で絵自体の話としてそんなに向き合ってないじゃん。だからこれ
は
お話として、
それは分かります、それは
これ会話小説なんですよ、
うん、会話多いですね、うん、それはざっと見た感じもそうでしたけど、
まあちょっと言うとその理論の話とかっていうのも既存の理論を、まあだから理論の話は出てくるんだけれど、キュビズムについての理論というのが、絵画についての理論というのが調べてあった上で、それがだからこう SF 的なロジックに組み上がっていかないっていうのは、こじつけでもいいからそういうロジックが自分で作りましたみたいなのがあった方が多分面白いんだよね、
うん、
でだからこのヨーロッパ人が主役とかっていうのも含めて、そのどういうなぜこれを描いたのかよく分かんないんだよね、
だからその時代のヨーロッパ人、ヨーロッパ人ってのはすごいでかいけども、まあ、
外国人がそれを見たらさ、すごく観光地的なノスタルジーなんだよ、
うんうん
うん、だからそういうものへの憧れで描かれたのかなという感じはして、
まあ、ダダイズムとかシュルレスムとかって、うんうんうん、なんとなくまあそういう感じはありますよね、うん、
でまあそこに次元の話が出てくるから、それとこう、うん、まあ、いわゆるこうあの物理学としての次元の話というのが実際に組み上がったりして、で実はあれは概念としての次元を絵画は扱ってるけれど、
うんうん、
そうじゃなくて本当にあの物理学としての、うん、要はまあだから宇宙物理としての次元の話みたいなものにまで組み上がるんだみたいなことになったら面白いんだろうけど、うん、
それはできる可能性はありますよね、
うん、だから難しい、でも大変だと思うんだけど、まあうんそこに、
まあ、でも分かんない、でも中野さん的にでもそこにあんまりこう主眼を置いてない文章には今なってる現状、その絵の描写っていうよりも何ていうか、ある種設定とか、まあ、それぞれのいろんな理論をこう持ってきて積み重ねて、
お話としてその亡命の方に向いていくから、
うんうん、
かなという印象を受けましたね、はいはいはい、という感じで。
他はないですか、伊藤さん的には中野さんの、まあ、そういう感じですか。
そうですね、うん、だからその次元の話が SF 的になるんじゃないかみたいな動機で最初書かれたんじゃないかなっていう感じだけど、なんかそこに向かわなかったのかなという感じはしますね。まあでも短いからね、時間が書くまで1ヶ月、いや
大変ですよね、
1ヶ月書くのも大変、
うん、なんでこんな速度でこんなに書けるの、しかも小説を、
まあ、でもこれは会話で書いてるからすごく分量がたくさんあるっていう感じはしていて、それはちょっと手法として読みやすくはあったんですけど、やっぱりちょっとすごく調べたことが調べたまま入っているのではないかなみたいなところもあるので、なんか
積み重ねっていう部分が、う
ん、お話をすれば話が進むみたいなのはちょっと何かまた改善策があるんじゃないかなという感じがしましたね。
なるほど、
はい、では次に、はい、はい、じゃあ、次にはるみさんのいきましょうか。三宅さんの、はい、まあ、なんかツイッターとかでもすごい評判になっていて、
あ、そうですね、
はい、ガウのくらいという、そうですね、ので、あらすじをちょっとさらうと、まあ、紀元600年代の話で、まあ、インドでゼロが発見されたという、はい、まあ、史実に着想を得ていると、で、まあ、グープタというあのゼロを発見した人 の、商人なんですけれど、その人が、まあ、建築現場の保険の支払いみたいなことをやってる商人なんですよね、はいはい、で、まあ、ちょっといろいろ話をはしょっていくとそこにあの三蔵法師御一行、西遊記の三蔵法師御一行がやってきて、はいはい、で何かこう超能力みたいなものを使えるとして三蔵法師のお供の、まあ、孫悟空と超八戒と沙悟浄がいると。で、でこうグプタというのは保険料の支払いをしている まあ、あまりうだつの上がらない商人なんだけれど、そこに公害イナゴの害によって、その建築現場じゃないか、まあ、あの畑がダメになってしまって、経済がその自分の住んでいる町が全く破綻してしまうということが起きてしまうと。でそこで保険料を払わないといけないんだけれど、で、そこでその三蔵法師御一行の超能力みたいなものを借りて、スーパーコンピューターみたいなものが立ち上がり、こう金融工学みたいなものが突然発生し、でそれによってあの保険料を支払えるようになるという、うん、お話として、まあ読ませていただきました、うん、でまあそのすごくなので、まあ、書き方としてテッドちゃんを意識されているのかなという印象を受けて、うん、はい、その昔の、まあ、歴史の中の一つの時代を切り取ると。でそこにすごく20世紀的な現代的な SF のギミックというのを混ぜてエキゾチックに描くと雰囲気があるという感じになっていて、でそれはすごく雰囲気がすごく再現されていて、うん、良いかなと思ったんですが、まあ、うん、そのテッドちゃんのからバベルの塔の話だったりイスラムの話っていうのはすごくその SF 的なギミックが入るんだけれど、うん、そのそういう技術とかが変わったことが起きたとしても人間の差が変わらないみたいな、うん、ドラマの方に主眼があったりだとかっていうことがするので、うん、はいはい、そういうアナログな部分での展開っていうのが本当は焦点が当たるべきかなと思ったんですが、そのはるみさんのだとかなり三蔵法師御一行の魔術みたいなものによってすごく解決される部分が
面白いですよね、
うん、まあ、だから面白いんだけど面白いしすごく、うん、ただまあ大事なところがすごく都合がよく書かれてる感じはしましたという感じですね。でなんか、うん、そうね、だからテッドちゃんに沿って話すのあんまよくないのかもしれないけど、うん、
テッドちゃんまあでもね、今だったらその人あげないといけない。
でもすごく佳作の作家らしい
んだよ、ね、なるほど。
だから一個ずつすごく時間をかけて書いてて、で多分それに近い作風をここにやるのはすごく難しい。
なるほど一見似てるように見えるけど、うん、テッドちゃんめっちゃ時間かかってるぞと、
うん、だからそのすごくいろんなことは挑戦をされたのかなという感じがするんですが、
うん、
あ、そうだ、ちょっとはしょってたから説明してなかったのが、天使が出てくるんですよね、はい、そのまあ、金貨を銀貨に両替するとかってことあるんだけど、うん、金貨をこう数えると天使が出てくると、うん、でその天使がこうなんか舞うと演算が行われるみたいな、うん、
はいはい、
要は計算をするシーンみたいなところをこう彩るようにちょっと出てくるんですけれど、うんうん、天使が出てくるのは面白いけれど、まあ面白いというか工夫はされてるんですが、そうですね、その計算のシーンがね、
でなんか、うん、なんていうか、僕単純にそのね SF とかを読んでない人の素朴な意見ですけど、うんうん、そのなんていうか SF、まあ、テッドちゃんとかそうだと思うんですけどね、うん、なんかある種のこう偶話というか、うんうん、まさにそのアナログな人間のある種の、うんうん、関係性のところに主眼が置かれているっていうのはある種の偶話っていうか神話って言っても、現代の神話って言ってもいいと思うんですけど、そういう偶話性みたいなものはSF小説にはなんていうか必要なんですかっていうか、それなくても単にギミックとして面白ければそれはそれでいいよねっていうのはあるとは思うんですけど、でもとはいえなんかある種の偶話的なものを読みたいっていう、
SF 小説とは何かみたいなことは全然言えないんですが、うん、だから一個は多分そのSF 小説としてのお約束というのがある程度あって、うん、まあ多分そのきちっと流通をしてっていうことの中で強要されていて、そのパターンみたいなものが一つあると思うんですよね、うん、であとそのだからちょっと直接今の答えにならないかもしれないけど、我々のそのロカストの旅行で一緒に SF 作家の樋口京介さんが、はい、言ってたのが、要は小説を書くときに描写はよくあると、で叙述はあると、うん、で心情説明もまああると、うん、でその あの何かをロジックを説明するっていうことが面白いっていうふうに書かれてる小説っていうのはそんなになかったと。で SF 小説っていうのはそういう、説明文というのによってお話が展開するっていう一個の文章の地平を開いたっていう話をしていて、でテイトちゃんは実際にあのテクニカルライターなんですよ、本業は説明書を書く人なんです。
はいはいはいはい。
でだから、まあ計算の説明をするとかっていうことときちっとだからこれはロジックはかなりハマっていてっていうことがあって、はいはいはい、でまあそうですね、だから
いやなんか、うん、そのっていう質問をしたのは要はだからはるみさんのようなタイプの文章を、うんうん、なんていうか。まあ、面白く読むというか面白く読めると思うんですけど、なんかそれをだから僕はこれなんか主題がないというかある種のメタファーになってないというか偶話になっていないという点で批判していいのだろうかっていう問いがあるというか僕の中で
なんか
それはなくても成立、まあ、するっていうかなんか
まあなんかすごいテッドシャンテッドシャンっていうのはすごく良くないんですけど、例えばそのなんだろう、一つは、すごく、まあ、一般文芸というかその純文学みたいなものってすごく描写に凝っていて、
う
ん、
そうですね、
であれもメタファーからある意味で逃れていってる部分がすごくあるので、うん、描写であることによって、うん、でそうするとすごくアナログな体の動きみたいなものっていうのになっていて、うん、技術を使った、まあ、その技術で簡単に済む話、
うん、
移動のシーンとかっていうのをすごくサクッとやってしまうと、うん、書きがいがないので、うんうん、なので、技術によって省略されるものっていうのを省略せずに書いたりすることでアナログになっていく部分があると思って、うんうん、そういうところをきちっと今の技術をキャッチアップするだとか、あとは、まあ、将来的に可能になりそうなものとか、うん、技術によって起きる、社会問題だとかその社会問題を技術で取り上げるというところが偶話につながっていくということだと思うんだけれど、うんうん、っていうのは多分 SF がある程度担っていると、
う
ん、思います。
でただ、うん、
そういう SF っていうのは、多分映画とか海外の SF として消費をされている、うん、どっちかというと SF を普段読まない人に向けた SF っていうふうに紹介をされている部分があると思います。
そして僕に届きつつあるっていうことですよね
、うん、だからそれが SF の主流なのかっていうのは僕はちょっとわからないです。
今なんかそういう消費の流れがわかりました、
うんうん
うん、確かに。いやなんかそうだね、
うん、
いやだからそういう意味でなんていうか何かの偶話なのかっていう、まあ、テッドちゃんのねまさに、う
ん、なんでその君さんの、うん、お話に戻ると
あそうですね、
そうだからそういう偶話までになると普段 SF を読まない人に届くようになる、
うん、まあ、理解はしやすいし、うんうん、なんか映画化したと映画化されやすそうな気が
うんうん、うん、
するんですよね。なんか
矛盾してるかもしれないけど、そのだからこれは SF じゃなくても面白いのかみたいなことにな、
うん、はいはいはい、
うん、この講座に対してそういうこと多分あんまりおせじゃないのかもしれないけれど、
うん、だから、
うん、まあ、
まあまあね、ジャンルをしてもあれなんですけど、
うんうん、
まあ、いずれにせよ、なんかの偶話、いやだからなんかちょっとまだいきなり脱線するけど、うんうん、なんかいや俺でも関係してる話だと思うんですけど、うんうん、なんかジュオンとかのジュオンシリーズとかの、うんうん、清水崇監督 の、 あの最新作 の、
はい
はいはい、あの犬鳴村っていうこれ、
はいはいはい、
あの実際にある場所を主題にした映画があって、
はいはい、
で、まあ、ホラー映画です、
はいはい、
だから今これホラー映画と SF の関係の話かもしれないんですけどね、はいはいはいはい、つまりある種の演出法とかギミックみたいなものの、はいはい、なんか積み重ねでこう出来上がっていて、まさにジンホラーの代表で清水さんで、映画のない映画自体もまあそうしたなんていうか恐怖表現のオンパレードっていうか、いろんな技術を使ってそれを見せる、つまり技術がたくさんある、いろんなギミックが出てきていて、まあ、それで飽きさせずに100分ぐらいかな行って、まあ、その意味で面白いんですよ。でもそれでしかないというか、つまり主題がないっていうか、これって何のこの話自体が、つまり犬飼村を舞台として清水さんが作るって言ったらそれはそれなりに面白くなるんだけど、うんうん、それが何を表して今そのホラー映画でその犬鳴村を使って何をしようとしてるのかっていう主題というか、うんうん、何のメタファーになってるのかっていうところが僕にはないように感じられていて、うんうん、でそれはでもホラー映画としては別にそれで面白いからいいっちゃいいんだと思うんですけど、ただ僕としてはなんかそこを求めてるところもあって、
だからそのまあ SF 画っていうのは僕は冗長としてはわからないけれど、うん、ジャンルが何か飽和してしまうとそういうことが起きるっていうのがあるっていう、うん、だからその
J-4の極点にね、清水監督とかはいて、はい、
でちょっとここで晴美さんの話を終わって、はいはい、遠野さんの話にシームレスに入っていこうと
してる、繋がるんですね、そこにな
んですけれど、だから まあ、あの日本のそのポップカルチャーとしてアニメとかあの漫画とかが受けるっていうのはすごく、あの僕はあのキャラクターとかの定型表現っていうのがあるじゃん、
うん、
描き方にしてもその、
うん、そうですね、
であれはすごくセリフによってると思うんだよ、
まあ、萌えのよ、
萌えの要素ね、うん、で、だからあの、まあ、
セリフによってる、
うん、まあ、アニメとか漫画のキャラクターっていう本来視覚的なものっていうのが実はあのすごくあれは言語的に記号的に作られているっていう話がすごく、まあ、これはだから僕も専門家ではないので言論の周りの方はよくそういう話をされる、もっと詳しい方がたくさんいると思うんですが、で、遠野さんの今回の十二所仕闇っていう実作についてはキャラクターの話ですよね、
はいはい、
で、で、まあ、遠野さんと個人的にお伺いをすることもあるので、その、まあ、キャラクターっていうこととその、まあ、ここで最後に、まあ、種明かしを、まあ、お話を最初に言うと、十二所仕闇という存在しない作家の、うん、存在しないというか、まあ、知らない作家の古本を手に取ったという人の手記から始まると、うん、で、その人がその本を読んだ感想みたいなもの、うん、批評みたいなものっていうのと、そこにアンソロジーとして書かれていることのその変者の話だとか、実際にその十二所仕闇っていう人が書いた小説の話だとかっていうのが書かれていて、でただ調べてみてもその十二所っていう人は見つからない、
うん、
でその人は誰なのかっていうのを見ていくと、最後に、まあ、戦後1950年代に、生きている女の人が、まあ、生まれなかった流れちゃった子供、
うん、
につけるはずだった名前を、
うん、
その作家にしたっていうことが分かる、はい、っていうことになっていて、まあ、アイデアとしてはいろんなものが入っていて、うんうん、面白いんですが、ちょっとそのまあいろいろ一つ一つが未完成なものが組み合わさって、それでこう反対みたいにはなってるんだけれど、ただすごくその全体的な未完成感みたいなものがすごく感じて、もうそうね、何かこうすごく過剰な部分とすごく足りない部分みたいなものが、
うん、
混在しているという感じではあるんですが、
うん、批評文的な部分もありつつ、
うんうん、でまあ、うん、文字は生きているっていうテーマが一個あって、その中でまあだからあの、まあ、流れちゃった子供というのにキャラクターというものが代弁されていると、でそのだからキャラクターというものを文字としても捉えているし、その人格的なものとしても捉えているっていうふうに、うん、遠野さんのテーマとしてあるのかなというふうに読みましたという感じですね。だからまあなんか才若さんもそういう、
うん、才若さんもっていう、うん、
っていうか、まあ、まあ、
っていうよりもだからその、うん、まあ水子ですよね、その
まあ流れちゃったほど
流れちゃったほども、うん、っていうのは要はなんていうか、出会えなかった肉親、
うんうんうん、
っていうかまあ兄弟か姉妹かわからないですけど、うんうんうん、出会えなかった、ある意味ではなんていうのかな、自分と一番近いと言ってもいいのかもしれないですけど、出会えなか、うんうん、出会うはずだったけど出会えなかった、うん、すれ違ってしまった、生と死の間でこう引き裂かれてしまった肉親のことが水子なの で、うんうん、でそれがまあキャラクターのある種の起源というか、うんうん、まあ、言い換えだとすると、うんうん、これはやっぱりなんていうかあの家族論、
うんうん
うん、その水子であるキャラクターを媒介とした何かこう家族論みたいなものにこれつながっていくんだろうと思うし、それはだからあの沢谷さんが新書とかで書かれているものであるし、まあそれは遠野さんも当然なんか熟読された上でこの、 あのテキストに向かわれているっていうなんかモチベーションというか前提はすごくわかるので、なんかわかんないですよね、それはちょっと全然違うかもしれないけど、なんか家族論みたいな方向性なのかなっていう。
はるみさんの話でつなげたときにさ、うん、偶話っていうことにしようとすると、うん、小説を読んだ後に要はこれってこういうお話でしょっていう結論になるじゃん、
うん、
でその時に、はいはい、そのお話としてまとまるもののパーツとして登場人物が出てくるんだよね、
うん、
でもそうじゃなくて、うん、父さんの話っていうのは、ね、登場人物の方が主体としてあって、
はいはい、
要はお話としてお話のパーツとして機能してないときに、うん、その人たちが例えばトイレ行ったりだとかご飯食べたりする時間もあると、
うん、
キャラクターも人間なんだみたいな話になると、はいはいはい、でまあキャラクターの人権みたいなことをやろうとしているとすごくそういう話になると
思うん
ですが、だからそういうところからこう断片化していくっていうものとして、
なるほど、
うん、あるのかなっていうのはちょっと思いましたね、
うん
うん、だからまあうん、そうですね、そんな感じかな。
松本さん的にはどれが面白かったんですか。
僕は
あれ今全員紹介しましたっけ。
いやもう一人
東京ニトロ、
東京ニトロさんは春美さんの方
が、まあ、ニトロさん行ってから
しか面白かったかなという。
春美さんも
面白かったですね。春美さん面白かった、まあ、やっぱりすごくあの世界観がきっちり作り込まれてるっていうの
は
やっぱり思いましたの で、
はいはい、
で東京ニトロさんなんですが、あと最後東京ニトロさん、はい、ラララインターネットですね。で、1999年を舞台に、小学生と超能力を持った小学生とあと、同時代に進行するコソボ紛争とがインターネットを媒介して突然ファーストコンタクトするっていう話なんで、ざっくりとそういう感じっていう感じなんですが、うん、でまあトロさんは毎回選ばれてもいるので、そうですね、なのでこう会社の名前、一般企業の名前、何かの商品名みたいなのがザーッと羅列をされるとというところにこう小学生の話があって、で、でまあ、小学生とか学生だとかで割と若い人たち、が主役になり、何かこう神秘的な力とか、まあ、前宇宙人とか出てきたりもしましたけれども、うん、そういうもので、何かこう社会を超えた世界みたいなものと突然接続するっていう世界系的なパラダイムがあり、で、まあ、今回いつも割とディザスター系の災害の話があるところが今回は戦争が入ってくるっていう風に、うん、なってるのかなというふうに読みました、うん、でまあそうですね、だからまあ いつものみたいな感じはちょっとあるんですが、まあ今回だから今回ので言うとちょっとその人災ですよね、コソボ戦争として出てくる、うん、でこれはだから裏にあの NATO の空爆が中国の大使館を誤爆したっていう事件があって、うん、それが何かゲーム画面のようなものとして小学生の前に突然現れるということが起きていて、うん、でその小学生と戦争の話を結構強引につなごうとするので、
うん、
なのでこうフラッシュバックを入れたりだとか、
はいはい、
突然場面がまたいだりだとかっていうことをするので、
うん、
まあその戦争の災害の方にもちゃんと人間の方の原因が辻褄があるような話が入ってくるっていうのは面白かったんですけど、ちょっと結構いろいろ強引かなという感じはして読みましたっていう感じですね。
なんか、うん、ね、それこそテレビ画面っていうかまさにメディアの、メディア上の戦争、まあ、ベトナム戦争以降ってことですけど、うんうん、そのメディアで
ゲーム画面のみたいなってことね、
っていう意味でなんかね、あれリオタルですよね、湾岸戦争の柱から湾岸戦争はなかったっていう、うん、まあ、有名な文言があります。
あれはトロイ戦争が起こらなかったっていうのが、
はいはい、
う
ん、で、うん、ある意味、まあ、90年代 の、 そのインターネット環境も、うん、もしそういう時代とね、うん、重ね合わせるとすると、はいはいはい、そこでなんとか重要なのはなんていうかな、人と人間的なつながりを全く持たずメディア上だけで戦争が勝利されていくっていうこと自体をどう描くかみたいな方向に、まあ、なんのかなって普通にはね、
まあ、
思うけど、そこであえてこれは人のつながりっていうか、うん、そのなんてコソボ戦争につながっている人なんていうか、うんうん、人的なつながりをこう辿っていくというか、うん、見つけ出していくって話になるっていうのはなんか倫理的には正しいし、うんうん、バランスもいいのかもしれないですけど、ただ90年代のなんかそのメディア環境とかをなんかの特異性みたいなものを、もちろんそのインターネット の、 そのゲーム画面でっていうのは捉えてるけども、その作用の仕方が割とこうで、なんていうのかな、オーソドックスっていうか、それを見て、あのだって見つけていくわけだから、なんかまあ、正しいんですよね、その方自体は。でもその、
まあそれは、まあ普通の小説ってことで、だからこれがその単純にその、まあ、例えばだから物の持ち主が分かるんですみたいな超能力を使ってこう偽造テレカを売ってるおじさんとか当てたりするんだけど、そのおじさんの知り合いにあの何かこうあの日本に住んでいるコソボ戦争のどっちかの国に関わってるであろう外国人がいてみたいな感じの展開になるんですが、多分単純にそういうアナログなつながりでこうあの日本人とコソボ戦争がつながるっていうのがめちゃくちゃ時間がかかるんですよね、多分普通にやろうとすると。でそのそうですよね、その手間が多分手間がかかることは結構面白いんだけれど、
なあそっちはねむしろ、うん、
だからこの文字数で書けれないし、うん、それをだからそれだけかかるたくさんの手間をどう面白く最後まで展開していくか、丁寧に展開していくかっていうのは結構難しくて、うんうん、まあでもなんか今のそのインターネットでだからどんどんこう人のつながりがなくなっていって普通の話だね、それ
人のつながりないっていうかそのまだ完全にスペクタクル化するってことですよね、あらゆるもの完全にスペク 軽化して、あらゆる戦争もなんていうか、あらゆる夫婦喧嘩も同じようにメディア上でしょ、あらゆる不倫報道も同じものとしてこう報じられていくっていうメディア環境にあるわけですよね。まさに旧日本で、わかんないけどインターネット以後よりそうなって、現在そうなってるわけなんだけど、
黒さんはでも
そこではないってことですね。
いやでもそういう世界観は背負ってると思う、うん、だから子供と小学生とかやっぱり高校生とか出てくるんだよ、
うん、
で、はいはいはい、すごくそのまあだから要は大人になって社会人になって会社に勤めて役割が決まってしまうと、どちらかというと物化されるんだよね、うん、どこどこ会社の誰々さんでこういう仕事をしていますっていう、
はいはいはい、
でそれはすごく本当はニトロさんの小説に出てくる固有名詞とかにすごく近いものになっていくんだよね。でそうじゃないこう子供の人間関係みたいなところに人間的にしか人間的な温かみがないっていうことなのかもしれないという感じはするけど、
その人物設定というか そこが結構重要、
うん、
っていうことだから、まあ固有名化してないなっていうか、こう、うん、いくらでも変容し
う
る。
だから大人はみんなこう物のように機械のようになってしまったのかとかっていうと、うん、だから例えばそういうところをすごくサラリーマンの中の体育会系的な人間関係みたいなところをちっと取れていくみたいなところに、うん、いわゆるあの売れ筋のエンタメ小説とかのものがたくさんあるんでしょう、
はいはいはい、
ゲイロジュンさんとかそういうことやってるっていう感じがする
んです。ラグビーとかですか、ね、
ラグビーとか
そういう感じの雰囲気の
まあだからあれはだから企業の取り組みみたいなものとスポーツが完全にメタファーにされていて、
うん、まあ日本の場合ね、それはかなり近いものですよ、うん、
っていうことはあるんだろうけれど、まあそうね、
うん、人物設定、ね、
まあだからそのせいでニトロさんの話で前の回の時に、うん、その要は複数の人物の視点で災害を描くみたいなのをやった時に、人間出てくる人間の種類がすごく少ないんじゃないかみたいな、バリエーションがないんじゃないかっていうのを一回話題としてあって、
なるほど、
ただだからなんでそこが少ないのかみたいなのはちょっと一個あるのかもしれないね。そのちゃんとこう生々しい人間関係をちゃんとやろうとしてるから、そのバリエーションが減ってしまうとかっていうのは、
うん、
だから何でもいいから視点が多ければいいっていうことになると、すごくあのなんていうのまあだからちゃんと生々しいいろんな視点の人物を出すっていうことが技術としてはやるべきなんだろうけれど、
でもそれはなんか、まあ、正しいリポルタージュっていうか、
まあね、
うん、ジャーナリズムの仕事ではあって、
まあ
ね、むしろ変更報道しすべきっていうか、
うんうん、
SF は SF はっていうかフィクションはっていうか、
うん、まあ、でもなんか
変更報道が許されるメディアでしょ、うん、とは思うから、
まあそうだね。だから、そうだねなって
る。今何の何の話でした
。強引に、うん、これで最後4作、うん、で強引にそのなんか今日話した4作の話みたいなので決めると、そのだから今日できた視点としてもさ、その話としてこういうお話ですっていうふうにまとまっていくとさ、
うん、
あの出てくる人間の人権がすごく狭まっていく、機能化していって、
うん、はいはい、そうですね。
だからすごくで、例えばその4期の人ってあの名倉愛理さんのファンの人がすごくいっぱい多くて、あの、で名倉さんはキャラクターの人権についての小説はやっぱり異世界系で書いてる人なので、だからそのキャラクターの人権が守られた状態であの物語が進行するっていうことをどうやって保つかみたいな話はこれあるんだろうね。
それはやっぱり、でもそれはでも前半のまさに描写の話にもこれ繋がっていて、
いやだから
作品を、作品を検閲から守るには、う
ん、
その作品の多義性を担保していくための言語表現があるってことは大事なんですよね。
でも対立化するとさ、その役人の人に伝わらないじゃん、どういう絵ですかって。
いやそこは、でもそこはなんていうかな、その表面下での戦いっていうか、うんうん、あのギリギリのところを狙っていくしかないですよ。
うんうん、
いや可能ですよ、それはでも、うんうん、可能ですから、うんうん、こうですって意味以外に、うんうん、あの言語表現に伝えるってことは可能なので、うんうん、あのそれは作品の人権じゃないけど、うん、作品の生存権というか、
うんうん、
を守るために、うん、そういう記述が必要だ、そういう描写の記述が必要だっていう話と、うん、そのキャラクターのキャラクターというか人物の人権を守りうるパッケージング化されない書き方っていうのは、まあ、ちょっと抽象的すぎるかもしれないけど、うんうん、でも何か目指す方向性ではあるような気がする。
でもその何か人工的なものを作る、うん、なんかすごくざっくりだな、人工的なものを作る
人工的なものを作るそう人工的だからね、
人工的だから、うん、まあでもそうだな、だから、社会とかを一から人工的に作るっていうのはすごくやりやすいジャンルだとは思うので、うん、その、うん、まあ3期で一緒に受講してた優秀賞を取られた友田さんって方がいるんですけど、はいはい、その人はやっぱりその 郊外をちゃんとプロットを書くんだけれど、プロットで書く前にあのどういう経済状態でここは成り立っていて、でどういう社会インフラがあってみたいなのをきちっと組み立ててから話を作ると、でだからそういうものはやっぱりあった上でのその人権とかからってことだと思うので、だから物語っていうのはその社会インフラの中に本当はないものですよね。
そうですね、
もっとそれの抽象的な事件の中にあるものなので、だからこう社会インフラがあって、そこに生きている人物とかがあって、で物語があってみたいな力関係を考えたりすると大変だけど、なんか SF はそういうことをすごく担ってるのかもしれないなって今日話しながら思いました。
なるほど。そう、倫理的にも
倫理的にも、
そうだね、
まあそうですね、ちょっとなんかいろいろ話してしまいましたが、
いや
なんか宣伝とかないですか？
いや、いいです。いや、なんか僕はなんかとにかくその、はい、ね、なんか恐縮、なんか SF の読み手じゃないけどなんか恐縮ながら、
そう、今日は
あの参加したので、まあ、前半の描写の方はちょっとなるべく僕の言える範囲で言わせていただいて、
はいはい、
まあ、実作の方はその描写とは別の課題なので、はい、あのあんまり僕があのなんていうか言うのもあれだと思うし、はいはい、伊藤さんの方がこれまでたくさん、こうなんていうか、そもそも受講生の文章もたくさん読まれてきているので、そのち何か積み重ねの上での感想があった方がいいと思ったので、はい、まあ、後半は伊藤さんをあの中心に話して、はい、僕はなんかちゃちゃ入れるみたいな、はい、感じになりましたね。
今日はちょっとそんな感じで変則でお送りさせていただきました。まあ、
いやでも面白かったですね。面白かったです。校外全員読ませていただいて、か全員分これコメントね、書いて、
本当ですか、なんか
150字で書いてるけど、でもちょっとなんかひどいのもある、ひどいっていうか、なんかすごい雑な、
もしかしたらあの
やつも
個人連絡とかがあったら、
いや、まああの、うん、あのもうちょっと書き直してあのそれは全然対応します、
はい、
ちょっとね、他にあげたかった人もいたので、あのまあ全員分しっかり読ませて、はい、今日は感想を入れて楽しかったです。
ありがとうございました。はい、南社君、今日もありがとうございました。いやいや、
こちらこそありがとうございました。
今皆さんあの
応援しております。
はい、
応援ラジオ
になる。応援ラジ
オになる。ということで、はい、今日は全部応援、エンカレッジって。
はい、エンカレッジ
で。僕が応援して何の意味があるのか分からないですけどね。外野ながら。
これも終盤なので、
あ
の、
あと何回ですか？
通常回はこれで最後で、
あ、そうなんですね。
で、あの次回、今回の公開の実作と、
はいはいはい、
あとその最終実作の公開をやる回があって、うん、あ、
最終も公開があるんですね。
そうそうそう。ただまあ最終は公開では選ばれなくて、
はい、
一応もう
全員書いて、
堀先生が実作を全部読んでくださり、
すごいな、
2、30本出る実作を全部読んでくださり、それをあのそこから6人、7人選ばれるって形なので、もう最後まで皆さん、
あ、じゃあもう本当に最後の
最終実作準備してると思うよ、皆さん。
あ、じゃあもうこの音声聞いてないぞ、
聞いてないのかもしれない。
もうできちゃった、もうできた、いいんだ、関係ないんだ。最、まあ、結局ね、最終実作勝負ですから、
はい、まあそう、だから次
回も企業再生塾もそうだけど、
うん、次回もなのでちょっとね、あのゲストの方を、
いやいや、
素敵な方が呼べたらなと思いながら、
本格的な SF 読み手の方を呼んでがっつり、はい、最終もやるんですか、これは。最終の実作のなんか全部出たやつも
最終もやります。でも本当はその選ばれた6、7人、
まあ、を中心に、
中心にっていう感じだけど、やります。
すごいボリューミーな、朝まで生テレビみたいになっちゃう。朝まで生 SF ということで、
はい、ということで、では今日は、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回、
さよなら。
さよなら。